FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っている番組です。今日お越しいただいたのは、株式会社滝波コーポレーション代表取締役社長で静岡木材業協会理事、静岡木材組合連合会会長、さらに静岡市森林組合理事の滝波隆二さんです。おはようございます。
おはようございます。
滝波さん、
はい、
まあ随分といろんな、大変な役目を負ってくださっているってことなんですけど、
はい、
これそれぞれのお仕事が全然違うんですか？静岡木材業協会というと、
はい、木材業協同組合っていうのが正式名称なんですけど、
は
あ、まあ我々静岡木協って言ってます、
うんうん、はい、
これは静岡市のですね、木材業、製材業とか販売業、
うん、
一部山の方もいますけれども、林業の方もいますけれども、うん、みんなで集まって、いろんなことをやってる組合です。
お、はい、静岡木材組合連合会というのは、
それは県のものでして、
はい、
我々その市の、組合などが20集まって、
うん、
情報交換みたいなことがメインですね。
もう一つ、はい、静岡市森林組合というのは、
はい、これはもう、林業、山の管理とか、
うん、
山を、持ってる方たちの集まりです。
そうか、
はい、
木を使うということは、はい、まず山で木を育てなくてはいけなくて、はい、それをやってくれる人と、
はい、
そこから切り出して使えるまでにしてくれる人と、はい、今度はそれを使う人たちといるわけですね。
そうですね、はい、
ああ、だからそれぞれにいろんな組合があって、はい、これは皆さんで一緒になって、じゃあ木を大事にして使っていこうということをやってらっしゃるんですか？
はい、
山の管理についても今いろいろ言われてますよね、はい、じゃあこのお仕事の中で滝波さんはそれぞれのところをちゃんとご覧になってるわけですね。
まあ、山の方はまだまだ、林業の方はちょっと駆け出しですけれども、
うん、
は
い、そうやって例えばこの私たちの静岡市でしたら、
はい、
まあ、奥志津材という言葉がこの頃出ているように、
はい、
私たちの、このふるさとにはたくさんの森林があります、はい、山がありますから、はい、言ってみたらもう宝の山がいっぱいあるってことでしょうかね。
そうですね、はい、静岡市は政令指定都市なんですけれども、はい、ものすごい山が大きいところなんですね。で本来政令指定都市というのは町中なんですよね、都市なんですけれども、はい、まあ、静岡と浜松だけがちょっと特殊で、
うん、
山の方が多いという、
はあ、そうかそうか、はい、これは独特なことなんですね、
はい、
でこの木をまたふんだんに使うということももちろん考えてくださっているようで、
はい、
私たちが目にするところにも随分奥志津材使われてるんですね。
はい、
ちょっと教えていただけますか？
はい、最近では日本平、夢テラス、
はい
はい、あれにも使われてます。はい、回廊ですね、
木を歩いて、
はい、
展望できるようになってますよね、はい、あれそうですか？
そうです。
あ、そこ気持ちいいんですよね、はい、本当に大勢の方が来てますけども、 あそこにはじゃあ奥志津から来た木が使われている、
はい、
そしてその展望台から奥志津を眺めることもできるわけですもんね、
はい
はい、他にはどんなところが？
あとですね、うん、静岡市の、
はい、
市役所の3階にありますチャキットというレストラン、はい、これも我々が施工までさせてもらいました。
昔ね、食堂になってたところがリニューアルしてオープンして、はい、私も何回か行ってるんですけど、
はい、
皆さんが気軽にお昼を食べに来たり、はい、お茶飲みに来たりできるんですが、はい、まあ木がふんだんな上に、はい、贅沢ですよあそこ、はい、木の使い方。
いえ、ありがとうございます
どんな風になさったんですかあれ、
はい、静岡市の若手のですね、職員の方たちがワーキンググループを作って、
うん、
閉鎖された食堂をどうにしようかという話を1年間かけて、されまして、
うん、
やはり人が集まれる、まあ、食堂だけでなくてフリースペースみたいなものを欲しいねということで、うん、そこには木作りがいいんじゃないかと、
うん、
で、子育て中の女性の職員は、 子供を連れて街中に買い物の来たお母さんがちょっと休めるような場所も欲しいということで、それで小上がりのスペースを作ろうというお話がありまして、
市民誰でもお邪魔できるんですよね、はいはい、まあ、あのテーブルの丸太をバスンと切ったような、はい、すごいじゃないですか、はい、あれ
あれは青葉所ですか、旧
あ、はい、
あの県庁のすぐ隣に今の、はい、もう廃校になってますけれども、そこの校庭に生えていた木をですね、たまたま組合で持ってまして、それを再利用しようということで、
学校のシンボルツリーが、はい、今や、はい、大きな丸太テーブルになったんですね、は
い
は
い、思い切ってやってよかったと思います。結構シンボル的なものになってます。
なりましたよね、はい、だ相当の長さがありますよね。
4メーターぐらいありますね。
あれは立派ですもんね、はい、その他家具といいましょうか、その椅子にしても、はい、でそれぞれ置いてあるテーブルも特徴的で、はい、しかも座りやすかったり使い心地が良かったり、はい、全部木ですよね、
はい、あれはヒノキクラフトさんという、まあ、静岡市内の、ヒノキのテーブル机、学童机などを作っているメーカーさん、まあ、我々の組合の組合員でもありますので、 お願いをして、うん、またスマウトさんという、うん、ちょっと特徴、野木村さん、
建築家からスタートなさった方ですよね、はいはい、
ちょっと特徴のある椅子、こんなこと言うと失礼なんですけど、思ったより座りやすいという。
そうなんですよ、はい、見た目よりも座った時に進化を発揮する、はい、もう立てなくなりますよね、はい、椅子座るとね、
はい、野木村さんすいませんちょっと
大丈夫だと思います、はい、うん、あの辺もじゃあ全部そうやっているので愛されるスペースに育ってるんですね、
はいはい、思い切ってあれだけ使わせてもらって、本当に我々もいいものができたなと。
うん、ありがたいです。あそこはもう行ったことない方はぜひ行っていただきたい、はい、もう一つ最近のニュースでちゃんと奥志津材って書いてあったのが、はい、セノバとペガサートの間の地下通路のところにデジタルサイネージができましたが、はいはい、あれも奥志津材利用っていう新聞の発表がありましたね、はいはい、
あれも奥志津材を使って、周りですね、うん、デジタルサイネージの周りにちょっと凹凸のある木材を組み合わせて使わせてもらいました。
そうやって考えると今木材って逆に最新の材料なのかもしれないですね。
まあ私は最近使っている言葉が古くて新しい素材だと、
うん、
歴史はあるんですけれども、うん、いろんな使い方をすることによって非常に綺麗な、うん、いいものになっていくんじゃないかなと、
うん、
で 、はい、最近ではスターバックスさんなんかも非常に使ってますね。
そうですね、はい、できた時が一番新しいじゃなくて、どんどんその味わいが深くなっていくっていうのも、はい、気のすごさですね、
はい、
そういう意味では日本の古い建築っていうのはみんなそういうものが多くって、はい、私たち改めて見直すと素晴らしい知恵も隠れていたりするんですけど、はいはい、駿府城公園のところの櫓もすごいですよね、
はい、羊猿櫓ですね、うん、あれも我々が納材させていただきまして、
はい、この辺のものなんですか、
はい、基本的には静岡市産材奥志津材を使いますけれども、やはりちょっと大きなものとか川根とかあるいは、天竜材を使わせてもらって、うんうんうん、それでも足りない時には吉野にお願いして、あ
吉野杉、はいはい、
で梁に使っている松はですね、もうここら辺にはないもんですから、はい、山陰に声をかけたら、うん、山陰にもなかなかなくてですね、うん、実は沖ノ島から、購入させていただきました。
ついでになんか神話も運ばれてきそうな感じがしますよね。
沖ノ島は実はその林業の島だったんですね、私も初めて行ってびっくりしたんですけれども、うん、400、500年前に沖ノ島の方が吉野に行って植林を教わってきたと、うんいうような話が残ってまして、多分後鳥羽上皇つながり
だ、うん、そうですよね、はい、なんかやっぱりすごいですね、はい、単位が切って単位が違いますね、私たちとはこの時間の単位が違いますよね。
そうですね、はい、うん、
ご覧になられたようですか皆さんは、出来上がったものは。
はい、
ああどんなふうにおっしゃってました。
いやあれだけのものがよくできたなということで、はい、
まあ、よく守ってそして私たちに売ってくださったっていうところもありますよね、
はい、あとですね、はい、なかなかですねこう自分たちが育てた 木材がどこかに使われてるって分かりづらいんですよ。
うん、
で例えばあの住宅なんかに使われると全然分かりません
し、そうですね、
ただまとめてですね、ああいう歴史的なものに使われるということは非常に沖ノ島の方たちも喜んでいただきまして、
あ、
で一度見に来ていただいて、うん、はい、
あ、よかったです、それじゃ何よりですね、
はい、
うん、大勢の人がそのぬくもりを喜んだりとか、あるいは手触りにほっとしたりとか、はい、香りもね、
はい、
うん、ここにいるっていうその空間の良さを味わわせてくれるのが木材ではないかと思いますが、
はい、
いや、そんな滝波さん、この林業に携わる滝波さんご自身がどんな日常を過ごしていらっしゃるかっていうお話もこの後伺わせてください。はい、FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社滝波コーポレーション代表取締役社長で静岡木材業協会理事、静岡木材組合連合会会長、さらに静岡市森林組合理事の滝波隆二さんにお越しいただいています。滝波さん、本当に木の専門家としていろんなお話も伺わせていただいたんですけども、
はい、
滝波さんのね、実はお名前を見ますと、滝があって波があって、
はい、
竜がいて、はい、なかなか水にも関連したお名前ですね、
はいはい、
これは山の仕事というのはもう生まれた時からやっていくぞっていうおつもりはあったんですか？
私が生まれた時にはもう家業で製材業やってまして、
うん、
でもう工場と住宅が一緒でしたので、
はい、
もう製材する音とともに育ちました。
じゃあこの木はどんな木かとかってもう体の中に覚えちゃってるっていうか、見れば割と分かっちゃう。
いや実はですね、杉ヒノキは分かりますけれども、広葉樹みたいなものは案外苦手でして。
あ、そうですか、はい、まあ、木をね、扱う山を守ってくださる方の方たちにはその辺が専門でね、はい、多分あるんだと思うんですけど、それこそ山に入るときには今もあるんでしょうか、なんかお酒をあげたりとかいろんなことをねなさったって、木を切りに入るには、
はい、山の神様みたいなところがありまして、そこを通るときにちゃんとお酒持って、うん、はい、やってました ね、
ね、はい、今はなくなったんですかね、そういうことは。
それとですね、今は昔みたいに登ってってことがないんですよ、
う
ん、もう道を入れて車で現場まで行って、うん、そこで作業をして、しかもまあ、切るときにはチェーンソーとか使いますけれども、うんうん、修材にはもう機械なんですね。
なるほど。
人手をなるべく使わないようにして、うん、効率化を求めて、
はい、そういう意味もあってでしょうか、最近若い方たちが山に入りたい、はい、山の仕事をしたいという方増えてるって聞きますけど、
はいはい、
どうなんですか？
増えてきてますね、うん、はい、まあ補助金等もあって山の仕事にお金が回るようになったということもあります。もう一つはこのユニフォームというかですね、
はい、
昔はこう直旅みたいな感じだったんですけれども、うん、今はヘルメットとか、はい、耳栓、まあ、ゴーグルですね、うん、結構かっこいいんです
なるほど、
なんかアイスホッケーのゴールキーパーみたいな形で、
うん、
ちゃんとやってますので、
うん、
やはり格好って大事だなんだなと。
うん、それもありますよね、はい、格好のいい仕事ってことになってきたわけですね、
は
い
は
い、
あとウッドジョブですか、
映画、
はい、映画、影響もありましたね、
うん、
はい、
女性も増えてるって言いますもんね、はい、私も林業女子会でしたっけ、
はいはい、
県の中で、
はい、
林業が好きとか、はい、山が好きっていう方たちとお話聞いたことあるんですけども、
はい、
もうなんか理由もなく好きみたいですね、はい、自分でも自覚せずね、はい、で玉川木こり社なんていうのもできたりしまして、
はい、
もう移り住んでやりたいっていう人たちがいる、
はいはい、
お付き合いあるんですか？
あります、
はい、どんなでしょう？
私の組合の組合員でもありますし、
はい、うん、何か意見交換とかなさるんですか？
意見交換もしますし、実は我々のパンフレットなども、うん、木こり社さんにお願いして、もともとスローライフみたいな雑誌作ってた、うん、そういう系のグループが来たもんですから、はい、ちょっと我々と視点が違うので、
うん、
非常にそういう面では役に立ってますね。
あ、
は
い、林業もそうすると新しい時代に入っている。
そうですね、はい、
でそんな滝波さんですから、山から離れている時間帯っていうのはじゃあ少ないですか？
いや、実は趣味はサーフィンでした。
山の人は海へ行く、
はい、
これ長いんですか？
長いですね。もう大学生の時には湘南に住んでました。
お、はい、湘南ボーイですか、はい、おやおや。
まあ、そんなかっこいいもんじゃないですけど。
いえいえ、じゃあ歴長いですね。
長いですもう、はい。
今はどのあたりの海を？
今は安倍川の河口で、はい、
行ってるんです、
はい。
お仲間いらっしゃるんですか？
います。
向こうに行くと 今、はい、今すごい目がキラキラし始めましたけど、はい、もう行かなきゃって顔してますけど、はい、どんなお仲間がいらっしゃるんですか？
もう昔から の知り合いですね、
はい。じゃあちょっと明日何時に集合みたいになるんですか？
まあみんな勝手に行って、まあ、ただ LINE とかそういうので情報はいただいたりしますけれども。でもやはり自分で行ってみないと、
うんうん、
はい、
海の様子を見て、
はい、
いやこれは喜びですかね、
はい、
うん、海の良さって何ですか？山とはまた全然違うと思いますけど。
やはり、まあ、冬は今やってないんですけれども、はい、波乗りするために体重を落としてですね、トレーニングをして、うん、備えるんですよ、うん。まあ、それが一つの健康法にもなってまして、
うん、
甘えは許してくれないんですね。
あ、海はね、はい、海へ入るとね、はい、はい、山もそう言いますけどね。
そうですね、山も、はい、
そうか、
はい、
そうするとすごく優しい方で、はい、柔らかい物腰でいらっしゃるんですけども、はい、ちゃんといつもこの自分とその自然との付き合い方っていうところの厳しいところにはいらっしゃるわけですね。
まあそんなかっこいいもんじゃないんですけど。
いやいや、うん、生き方が多分そうすると変わってきそうな気もします、
はい、
人に対する思いとかね、はい。
でもサーフィン好きになると約束できない体になるってよく言われてるんですよ。
それどういう意味ですか？
行ってみないと波があるかどうかわからない、
はい
はい、スキーなんてです スキースノーボードですと、まあ、大体雪山行けばできるじゃないですか、
はい、うん、
でも波がないとできないし、
うん、
波が風とか潮回りとかいろいろな条件があるんですね、自然ですから、はい。ですからよく言うのが、いやさっきまで良かったんだよ
急に泣いちゃったっていう
波乗りあるあるで、はい、
なるほど、はい、気も長くなったり、はい、自然というものの付き合い方の感覚がそれで変わっていくのかもしれない、はいはい、あー、なるほど、面白いですね、うん。最近も行ってるんですね、それじゃあ、
はい、
どのくらいの頻度で行かれるんですか？
まあ、休みの時はなるべく行きます、
ね、なるべく、
はいはい。
まあまあ、それが楽しみだったり、
はい、若い時には仕事終わってからも行ってたんですけど、今それやるともう起きれなくなっちゃうかもしれない。
うん、でもいい楽しみですよね、はい、それはね、はい、うん、大勢の方もそこにはいらっしゃるっていうことですから、はい、そういう意味では安心でもありますしね、はい、若さの秘訣ですか？
そうですね、もう健康のためにも
う、うん。その滝波さんですけど、実は PTA では雫子の PTA 会長を2回なさったりとか、
はい、
静岡ライオンズの元会長なさっていて、
はい、
まあ、東日本 の、ね、震災があった時には物資を送られたりとか、はい、そういう社会的な活動もいろいろしてらっしゃるんですけども、
はい、
こういうこのやっぱり地域に対して何か、はい、働きかけをしていくっていうことについても自分の中で思いがある、
はい。まあ、ライオンズクラブは、うん、やはり奉仕団体なんですよ、
うん、
でそこでいろいろな課題が今あるものですから、で先輩などがその課題を見つけてきてくれて、うん、じゃあこういうふうにしよう、例えば今子どもの貧困とかですね、非常に問題になってまして、うん、見えにくいんですね、ものすごく、うん、でそんなものが気づけたことが良かったかなと思ってます、
うん。
でまたライオンズ の尊敬する先輩がノブレス・オブ・リュージュという、
はい、
たっときものの義務ですかね、うん、まあ、ちょっとこそばゆいあれなんですけれども、
いえいえ、
やはり奉仕の心は持っていないと、うん、はい、
ありがたいですね、そういう言葉を聞くとね、そういう方たちが静岡で、大事な仕事を守ってくださっていると思うと、はい、ほっとするところがあります。
ありがとうございます。
そんな滝波さん、これからに対してはどんな計画を持っていらっしゃるのか、あるいは思いがあるのか、この後伺っていきます、はい。FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社滝波コーポレーション代表取締役社長で静岡木材業協会理事、
静岡木材組合連合会の会長、さらに静岡市森林組合理事の滝波隆二さんにお話を伺ってきています。滝波さん、まあ、あの今とても生きにくい世の中なんてことも一方では言われていますけれども、
はい、
今日伺っていると、
はい、
山のお仕事にはまだまだ将来的な可能性は相当ありそうですね。
そうですね、まあ、あの今木材が大変安くなってきまして、まあ大変なんですけれども、
うん、
逆にピンチはチャンスということで、
うん、
今まであの内地材が大体 20% ぐらいだったんですけれども、
需要ということですか、
はい、あの日本国内で使われている木材の中でですね、
うん、
40% ぐらいまで上がってきまして、
はい、それはすごいですね、
はい、
うん、これは皆さんの目がそっちに向いたっていうこともあるんですか。
そうですね、まあ、いろいろな形で使われるようになったと、
はい、でよくねあの地産地消っていう言葉がありましたけど、はいはい、その木材も地産地消がいいっていうことも同時に、はい、言われてはきてますよね、は
い、まあ、昔から裏山の木を使えみたいな言葉もありましたし、やはりその土地で育った木はあの使えば長持ちするというようなあの話はあります、
まあ、それはある意味なんか納得できる話ですよね、
はいはい、
うん、その滝波さんが今あの静岡の皆さんに木をプレゼントもしているというお話をしてくださるということだったんですけど、はいはい、どういうことですかこれは、はい、
まあ、柱100本プレゼント事業という名前で、
うん、
もう10年以上やってるんですけれども、新築をなされる方に、柱とか、土台とかですね30万円分をプレゼントすると。
あ、すいません、30万円分っていうとどのくらいになるんでしょうか。
だいたい柱ですと80本
あそんなに、
はい、ぐらいですね、
うんうんうん、
はい、まあ、家一軒で足りるかどうかぐらいなんですけれども、
へえ、はい、それは嬉しいですね、はい、
あと内装材を10万円分6坪ぐらいですかぐらいのものももらえます。
うわ、それかなりあの人気あるんじゃないですか。
そうですね、だいたい今200棟年間200棟多い時には220棟ぐらい分プレゼントしてます。
へえ、あの競争になってませんか、欲しい方が多くて。
いや、まだまだ大丈夫です
大丈夫です、はい、どうすればいいんですかそれは。
あの静岡木橋に寄っていただければ、うん、あるいはあの大工さんも結構今使っていただいてますので、
うん、
寄っていただければ、
うん、はい、それで、
はい、
当たるってことになるんですか。じゃ
あ、いや、あの申し込み順で、
あ、申し込み順、
はい、審査ありますけれども、
はい、
まあ、大体通りますね。
これは嬉しいですよね、はい、で、あの奥志津材がそうすると使われる、
はい、
ってことになるんですね、はいはい、はあ、これをやることによって相当そうするとあの皆さんの木へ対する思いっていうのも変わってくるんじゃないですか。
そうですね、あと山の方たちも、うん、この仕事があるためにかなりの木材が使われているので、うん、例えば柱の長さに切ったりする、まあ、造材って言うんですけれども、それが怖くないよというようなお話をいただいてますし、
うん、どんどんやってもちゃんと使ってくれる、はいはあ、木を扱う方にとっての思いが通じていくわけですね、
はい
はあ、これは滝波さんたちから見てもじゃあ相当に効果のあるやり方ですか、
はい、大きいと思います、
うん、
大変大きいことだと思います、
うん、
で過去に静大の元先生にですね、あの費用対効果を出していただいたんですけれども、うん、当時7000万の予算でいただいたものがあの市役所に直接1億3600万約倍の税金で返していると。
ほう、
でその他に雇用増効果が152人とか非常にいい数字が出まして、
うん、あ、はい、もうこの私みたいなものにはわからない世界ですけど、
はい、
そんな奥志津材をお家建てるときにプレゼントしてもらえるだけでそんなにいろんないいことがあるんですか、
はいはい、まあ、静岡の山の木をですね、うん、林業家が切って地元のトラックが運び、うん、地元の製材が製材し販売所が運んで、なおかつ工務店さんが仕事をすると、
うん、
で家一軒で40業種とか50業種絡むって言われてるんです。ですからものすごい裾野が広くて、それが全部市内で回ると非常に大きな力になってくる。
しかも建てた方もお得で嬉しいわけですよね、はいはい、いいもの使っていただいて、はい、あ、
ぜひ使っていただきたいと思います。
まだ大丈夫ですか、
はいはい、大丈夫です
これはしばらくじゃ継続しそうですかね、
はいはい、あとあの 去年から始まったんですけれども、うん、例えばあの店舗とかですね、はい、そういうところに使っていただくと上限100万円、半分でですので200万円使っていただけると100万円分のやはりお薬師剤プレゼントっていうのもあります。
店舗をよくその、はい、リニューアルするために内装を変えたりしますけど、
はい、居酒屋さんとか、
はいはい、それも嬉しいですね、はい、今ちょっとね、はい、あのお店の業務形態を変えたいって方たちがいたりすると、はい、じゃあそういう時に、はい、チャキットにあるようなあの木の手作りのドーンとしたテーブルがあって、はい、そこでテイクアウト出せるよとかって、はい、そういうのやりたいって言ったら半分マックスで、
はいはい、あのプレゼントする事業がスタート
しました。それはどこへ言えばいいですか。
それもあの、静岡木橋に行っていただければ、はい、
これを覚えておいていただいてね、皆さん、はい、ぜひ使っていただきたいですね、はい、で静岡のそのオクシズの木、
はい、
これから滝並さんが持ってらっしゃる夢とかありましたら教えていただけますか、
はい、まあ、あの先ほど言いましたけど木はあの古くて新しい素材なのでいろんな使い方をチャレンジしてもらってですね、うん、でこんなように使ったよ、こういうふうにしたらあの人気があったよみたいな形でやっていただければ面白いかな。
今日実はいただいた名刺がこれ木なんですよね、
はいはい、
こういうこともできちゃうわけですよね、はい、だから木というのは可能性はまだまだいっぱい、
はい、
まあ、静岡っていうとその月板の技術も昔からすごかったりして、はい、言ってみたら加工することにも長けてるわけですね。
そうですね、家具屋さんもいっぱいありましたし、
うん、はい、うん、あ、そうなると私たちのふるさとはこれから、木をひょっとしたら中心にして、はい、うまく回っていくのかもしれないですね、
は
い、
スターバックスさんもそうですし、うん、ちょっと前に私の後輩が事務所を作ったんですけれども黒いところに 木を使ったんですね、うん、こうアクセントに、
うん、
非常に温かい雰囲気の、うん、黒でシックなんですけれども結構かっこいい事務所になりまして、
うん、そういうモダンさも出てくる、はい、静岡も新しい街になりつつありますから、
はい、
歩くとそういうものに出会えるかもしれませんね、はい、うん、そして林業には若い方たちも今どんどん参入してるってお話もいただきました、はい、期待していいですか。
はい、期待してください言っちゃっていいのかな
きっと大丈夫だと思います、はい、滝並さんたち、はい、またね素晴らしい木を育てていただいている皆さんにももう一度感謝したいと思います、はいはい、私たちのたくさん その空気ですとか水ですとか、はい、そういうものもね、はい、山に依存しているわけですし、はい、一緒になって楽しみながら守っていきたいですね、
はいはい、ぜひお願いいたします、はい、
今日はどうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社滝並コーポレーション代表取締役社長で静岡木材業協会理事、静岡木材組合連合会会長、そして静岡市森林組合理事の滝並隆二さんでした。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。